医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今週はこのほどラジオ日経第一放送、毎週水曜日昼12時20分から放送が始まりました地味花子のメディカル&ヘルスカフェのパーソナリティ、小児科医の地味花子さんに番組アシスタントの渡辺和明がお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
さあ、すでに昨日第1回が放送されたんですが、ラジオ番組のパーソナリティを務めてみた感想というのはどんなものでしょうか。
難しいなと思いましたなかなか言いたいことを思うように言えなかったり、まあ、間合いだったりとか、本当に初めてのことで、まあ、勉強をさせていただくことが多かったなと感じております。
ラジオは何回目だったんでしょうかね。
いえ、もう本当に生まれて初めてのことでした。
はい。さて、小児科医として臨床現場でご活躍される一方、様々な社会活動をなさっていらっしゃいますけれども、その中で掲げている目標の一つに、誰もが安心して医療、介護、福祉が受けられる社会の実現がありますね。
はい。日本にいればどなたでもまあ安心して医療がまあ受けられるっていうのはまあ皆さんご存知だと思うんですけれども、これはまあ決して当たり前のことではないんですね。いろんな方々のまあ努力ですとか、まあ、いろんな制度の上で初めて国民皆保険と私たち呼んでますが、国民が皆保険に受けられるその仕組みの中で初めてまあ皆が安心してまあ医療を受けられるっていうのが、まあ、今の日本のまあ社会なんですけれども、これをまあ守っていかなければいけないという思いで活動をしております。
日本の場合はもう保険に入っていることが当たり前
そうですね、
のような社会ですんで、
はい、
まあ、水と同じように医療が受けられるというね、
はい、
印象を持ってしまうんですが、
はい、
それを支える現場というのはなかなか大変なわけですよね。
大変ですね。日本の場合は、まあ、の戦後の貧しい時期、平均寿命もだいたい50代ぐらいのところから、まあ、戦後70年をかけて80代まで、まあ、延伸しておりますけれども、昭和30年代に、まあ、導入された国民皆保険の役割が大変大きいと言われております。で、国民皆保険があるから、まあ、どんな方でも、例えば、まあ、高血圧の治療が受けられる、あるいは、糖尿病の治療が受けられる、まあ、あるいは、風邪の治療が初めから受けられて、肺炎が悪化しなくて済むというような、様々な恩恵を、まあ、国民皆保険のもとに受けてます。これは決して、まあ、当たり前のものではなくって、国民皆保険が導入した時に決めた様々な取り決めのもとで、まあ、成り立っています。複雑な、まあ、社会の仕組みの上に成り立っているんですけれども、長い間これが日本では当たり前のようになっておりますので、まあ、多くの人にとってこれは空気のようなものというふうに感じられるようになっています、うん、はい、私はそこが一番当たり前のものだという感じでありがたみがなくなっているようなまあ風潮もある現代というのはちょっと危ない要素もあるのかなという思いで見ております。はい。
そして二つ目に主張されている医療、介護、福祉の立場でのまちづくりというのは具体的にはどんなことなんでしょう。
これは、まあ、都会にいると感じないこともあるかな、あるいは、まあ、都会に行って、まあ、特に健康であれば感じないこともあるのかなと思いますが、都会にいても一旦病気になる、あるいは、まあ、人口減少が進んでいるような地方に行けば、こういったことは実はすごく切実な問題として感じます。と言いますのが、田舎に行きますと、そこの病院が、まあ、一つの産業化をしておりますので、そこの村、あるいは町で、この病院で働く人が雇用を支えているというような場面もございます。そしてまた、誰もが生、老、病、死というものを経験するわけですけれども、その中で改めて、まあ、病を抱えながら、病と共存しながら人生を歩んでいくという過程で、改めて人々のつながりの中での医療、介護、福祉の立場での街づくりというものがあると思っております。
田舎なんかに行くと病院がもう一つの町の中心になっているというのはところがありますよね。
はい、で、それがもうコミュニティの中心になってますので、うん、改めて、ま、人々が住むとこには医療機関があるし、医療機関があるとこには人々が住めるしということで、この医療と町づくりというものは切っても切り離せない、そういう関係ではないかなと感じております。
はい。さあ、そして三つ目には、子ども子育て支援、女性の力がさらに発揮される社会の実現というのを掲げていらっしゃいますが、ご自身の実体験に根ざしたものなんでしょうか。
そうですね。私自身は小児科医として働いておりまして、子ども子育て支援ということには、まあ、女性の力というものの組み合わせというのは非常に大事であると思っております。と言いますのが、子どもというのは生まれてきますと、一人ではまあ育ちませんよね。はい。 あくまで、まあ、家庭の中で、まあ、お父様、お母様、それから、まあ、関わってくださっている方の愛情の中で初めて、まあ、子供は育ちます。で、そういった意味で、女性の社会進出ということが、歌われている現代にあって、より一層子供の心ですとか、まあ、健やかな心というものを真ん中に置いた、そういったものの子供子育て支援であってほしいという願いを持っています。で、実際には、やはり小児科医として臨床する中で、幾度もシングルマザーのお母様が、まあ、ご自身のお子様が、まあ、風邪でこじらせてしまって、これ以上私が会社を休むとクビになりますと、涙ながらの、まあ、お話等々はもう本当に外来でよくある光景なんですね。そういった切実に、まあ、子供子育てで悩みながらも、社会人としても両立していこうという、その狭間で、お母様たち、まあ、特に女性がやはり多いですけれども、悩んでいる。この現状はセットで解決していくべき問題だろうというふうに感じております。
まあ、世の中今、高齢化、そして少子化という、まあ、なかなか問題の根深いことが起きているわけですけれども、特に最近、介護現場での虐待だとか、
ね、
介護職員の低賃金っていうんですか、
その
あたりも非常に問題になってますよね。
はい。介護離職ゼロという言葉を、まあ、国が掲げたときに、私たち医療従事者が多分一番初めに思ったのは、介護現場で働く人の離職をゼロにするような、処遇改善を国がしてくれるんだろうと、まあ、いうふうに感じた方が多かったんじゃないかなと思います。はい、まあ、逆に言えばそれほど介護の現場、まあ、医療の現場というのは低賃金、そして重労働で働いているということが、まあ、言えると思います。そしてやはり一般の方の理解というのがそこに対して、まあ、どの程度かと言いますと、もう少しその医療現場、介護現場の過酷な現状というのを分かっていただきたいなという思いがございます。
はい。それを具体的にどういうふうに改善していったらいいのかって非常に難しい問題ですよね。
そうですね。非常に難しい問題を含んでおりますね。特に医療の場合は、まあ、医療に伴う、まあ、経営的なものの原資というのが、うん、およそ、まあ、国で方向性が決められております。まあ、その中で、まあ、人件費にどれだけ、まあ、パーセンテージを割り当てられるかといった問題もありますので、うん、気持ちだけで前に進める問題ではないという現状もあるかと思います。うん、また、一方で、やはり介護職、まあ、医療もそうですけども、やはりモラルというものが非常に大事だと感じております。はい、医療の現場、介護の現場、様々なことがありますけれども、やはり医療人として人に接するときに、まあ、どのような気持ちで対応で患者様あるいは高齢者の方に接するかというモラル、これは非常に大事になってくると思っております。
そして少子化という問題、子育てはなかなかできない、子供もいたらちょっと困るなっていう若いカップルも多いかと思うんですけどもね。
そうですね。今のところ残念ながら日本の中で、まあ、このぐらいのお子さんの人数欲しいと言われる、まあ、希望の人数を埋めない最大の理由は、まあ、経済的な要因と言われております、はい、ですからやはり子供を産み育てることが、まあ、負担にならない、経済的にも精神的にも負担にならない、そういう社会を目指していく。まあ、むしろもっとさらに進んで、子供を産み育てることが自分自身も喜びであり、そして社会にとっても喜びであるんだというふうにですね、まあ、大きく世の中が変わってくれるといいなと思っております。
国の社会保障費も本当に増大していって、これから先も減る見込みはまずないわけですけれども、
はい、
そのあたりも本当に大変な問題ですよね。
はい、大変大きな問題だと思います。ただ大事なことは、あくまで医療、福祉、介護に関わるお金というのは、ネガティブな要素だけではない。先ほど申し上げたような地方に行けば、それが雇用を支えてますし、そして医療機関ももちろん納税しております。医療界が産業を回すという側面も大きくございますので、トータルとして考えていくということが非常に重要ではないかなと考えております。
自民先生は医師としての仕事をしながら社会活動もされているということなんですが、はい、その両立というのはどのようになさっているんでしょうか。
いわゆる物理的なところで言うと、まあ、外来をしまして、まあ、その後の時間を利用して、まあ、いろんな活動をさせていただいております。ただ、精神的には、私の中では、いわゆる医療人として同じベクトルに向いている方向なので、全く矛盾していないと言いますか、医療従事者として、やはり患者様、まあ、家族に接するときに、できる限り、まあ、丁寧にご説明して、病気のこともより理解していただいて、そしてより健康になるには、まあ、どうしたらいいかっていうお話をすることが多いんですけれども、それが外来であれば、具体的な、まあ、疾患、病気のことについてお話になりますし、私がいろいろさせていただいている社会活動の中では、 じゃあそれがもう少し一般的なお話の中で、どういうふうに健康寿命を延ばすような、まあ、予防に取り組めばいいかとか、そういったお話ですので、まあ、医療人として活動もしておりますので、まあ、大変なんか精神的には楽にありがたいなという思いでさせていただいております。
ご自分の時間ってのはあまりないんじゃないですか？
そうですね。なかなかないですね。はい。ですけど、まあ、やりたいことをさせていただいているので、充足感の方が多いかなと感じてます。
先生のご趣味っていうのは何かあるんでしょうか？
趣味はですね、マラソンになります。青梅マラソンという市民マラソンに出ておりまして、はい、フルマラソンは走ったことないんですけども、青梅マラソンは30キロですね。
今年もそうそうシーズンですよね。
そうなんです。ただ練習不足が激しいのでどうなるかなという感じで。はい。ただ両手を手ぶらで緑の中を、森の中を走るという空気のいいとこを走るっていうのに最高の爽快感というか幸せを感じますので、やっぱりやめられないなという感じですね。
さて、まだ放送は始まったばかりなんですが、この地味花子のメディカル&ヘルスカフェ、どんな番組にしていきたいと思いでしょうか？
そうですね。まあ、昼間の時間、ほっとしていただけるような、そんな番組だったらいいなと思ってます。
はい。ということで今日はですね、この度始まりました地味花子のメディカル&ヘルスカフェのパーソナリティ、小児科医の地味花子さんにいろいろとお話を伺ってまいりました。地味さん、本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。